こんにちは、遠藤勝樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。夏やね、
今日はどれだ、ね、は
い、本当にもうこの夏ということになると朝早くなる、
暑いから
朝早くなるけどね。まあ、あのドライにかけてね、はい、寝ると割とぐっすり寝れますけどね。
除湿的な、
ね、そうドライにしとくとね、これ、はいはい、あの女房に教えられて発見したことね。
今さらですか。
いくつやって。
今さらこの日本に生まれなが
ら何
年除湿を知らない、
何年生きとんねんというね。
でも早く起きるっていうのは朝散歩とかされるわけでは別にないんですよね。
いや、散歩というかやっぱりね、テーマであるゴルフやね。
そっちか。
そう、いや、この間も3連休あって、土曜日朝6時ね、はい、で日曜日月曜日と連休あって、これ3日間とも朝一番に一人で行って、また翌日は女房と行って、みたいなね、どんだけ元気やねんっていうね。
奥様も朝早朝からゴルフ練習
くっついてくる。女房の場合は8時とかね。
ああ、
女房で行くときは遅なるんですよ、
ね。なるほどね。
もうだから本当は一人で行きたいんですよ、ね。5時ぐらいのあるからね。5時ぐらいやったらもう、
なんだ、
そうそう、3時半ぐらいにもうすでに起きてるからね、俺ね。だからそういうようなことでね。
まあ、少なくとも夏はあんま関係なさそうですね。いつもその生活されてます
よ。まあ、そういうことをやりながら、まあ、終わるのが12時ぐらいね。11時とかで、はいはいはい、食事してお風呂入って帰ってきて2時とか。ね、1時でしょ。そこから面会があったりね。
あ、そこでプシュって始まるんじゃないんです
ね。そう。そこから、まあ、ちょっと時間あったら、ごろっとなって、また起きて、ほいで面会があって、仕事してっていうね。ほいで、また翌朝、なんか6時。
ゴルフから始まる。
どんだけ元気やねん。
何回言うんすか。自己認識あるんですね。どんだけ元気なんや。
これ、年取って、なんか、老いぼれてくけど、ね、言うけど、年取るたびに元気になるんだけど、
いやでもそんな感じ
しますね、どうなってんのかなみたいな。
どんどん艶やかになってますしね。
艶やか、テカテカ。
テカテカ、それ違うやつでしょ。
テカテカ。
テカテカですか。
夏。
それなんか音やだな。他のオノマトペにしたいですけど。まあとにかくね。
本当にね。
元気な、やっぱり、でもやっぱ目的があってね、生きてらっしゃるというのはね、
やむにやまれぬこの思いっていうのもあるしね。
それ、結構ハマってますね。続いてますね。
そう。で、オリンピック見なあかん、ネットフリックス見なあかん。
それは
ね、
いいです。
ゴルフせなあかん。
はい、まあそれはいいか。
それからこの間、もう東京でビッグサイトで、展示会なんかもやった、
ね、いや、本当その話は本当はね、今日してくださるのかと思ったら、まさかのゴルフだったんでね、さあ、本題行かなければいけない時間になってまいりました。
あ、そう
ね。ビッグサイトの話はね、ちゃんと皆様にもね、ご報告したいので、話しましょう。
そうなんです
ね。そういうことでね。
はい。
あの、青木先生がここ3連チャンぐらいですかね、今日で3度目、持ち込み的な形で、とても最近のね、大事なと思っている話をしてくださってて、1回目が、前々回がね、プレゼン。
ああ、そうなんですよ、ね。
前回がね、反論対処法。もう、そこまで喋っていいんですかぐらい喋ってましたけど。
だからさ、もう、螺旋階段を上がるがごとく、事故がこうね、高まっていってるからね。
上昇気流の男ですから。
そう。もう、本当に、そういうことなんです。
そういうこと。日本語ついてきてないじゃないですか。
はい。
はい。まあいいや、はい。ということでね、今日のタイトルですけども、お願いいたします。
はい、まあ今日は前回反論というのをお話したんですけど、あれは入り口の反論なんですよね。今度ね、出口の反論というのがあるんですよ。クロージングの時の。
やっぱり辞める的なタイミングですか？
やっぱり辞めるとは言わないんですよね。考えるとか。まあやっぱり辞めるでも、
相談してみるとか。
辞めるでもいいんですよ。辞める割にはなんで最後まで聞いたんですかとかね、いう話なんですよ。
ありますよね、これは。
だからそのいい、ね、やっぱり辞めるというのはやっぱりに意味があるわけよね。やっぱりというところのなんか
やっぱりに含まれたこの思い、
そう
何やと、
その思いを分析すると。
なるほど、やっぱりの込められた思いね。いいですね。
だから聞くよ俺、あ、そう、あ、全然いいですよと。 ところでそのやっぱりって言われることの意味はどういうことなんですか
そんなダイレクトに聞くんですか
そうそうそう、ダイレクトに聞かないと
さすが質問型の先生ですね。
そうよ、そんなオブラートに進んだようなことじゃなくて、なんか嫌そうな顔してますけど何かありますかっていう、ね、
そんなはっきり聞くんですか。
あ、聞くよ。いやいやいや、いや、そういう意味ではないんだけどみたいなね、そういう風に映ったみたいな。
ああ、いやいや、中にね、今本題入ってておりますけれども、そういう意味で最終の反論、どうからいきます
か。そうそうそう、だからそういう意味で、最終の反論ちょっと考えるっていうのを、ね、言ってくれる、
はい、またロープレーね、
まあ、というようなことでね、お話をさせていただきまして、どんな風に感じられました。
いや、すごいいい話で、とても勉強になりました。本当良かったですね。
なるほど。じゃあこれ進めて、こういうの採用するとどんな風になっていきそうですか。
いや、一旦、ね、冒頭でもあった、その、まあ、一旦ね、その長いスパンで安心できるなっていうところは大事かなと思うんでね、今に集中するためにも。
なんとなく口ごもってますけどね、
はい、いやいや、そんなこともないんですけど、
はい、じゃあ、はい、そういうことでしたら具体的に進めてまいりますかね。
いやー、そう、ちょっとやっぱり少し考えてっていうか、いや、そう、私だけのことじゃないんで、
なんか言いにくそうで、
いやいや、そんなことない、いや、でも、やっぱり私だけで決めるっていうよりも、ちょっと家でね、保険の話とかではあるんで、
全然結構でございます。それはもう大事なことですからね、こういうことってね。結構でございます。
あ、はい、
うん、どなたになんか、お話をするとか何かあるんですか。
いや、入るのがね、私だけじゃなくて受け取るのが妻って話ですよね。であれば、
ね、
家族の方に、妻にはちょっと話した方がいいかななんて思ってますけど。
そういうことでございますね。あ、結構でございます。ところでご自身としてはどう思ってられます。
いや、入った方がいいんだろうなというか、まあ、いずれにしろ入んなきゃいけないんだろうなと思ってますよ。
それはなぜ。
でも、やっぱさっき言ったように、私自身ね、ずっと働くんでしょうから。
はい。
ね、仕事に集中して、まあ、家もね、しっかりとやっていく、家族も家庭もって考えると、
はいはいはい、
将来的なところの安心をしっかりと抑えて、仕事に集中したいと。
なるほど。
いう点で言えば、まあ、入んなきゃいけないのかなとは思ってますけど。なるほど、
そういうことですね。あ、いや、よくわかりました。ありがとうございます。じゃあ、あとはこれね、どうお伝えするかっていうことですね。
あ、そうですね。
そうですね。うん。
うん、そうですね。家帰って一回資料とかもらったんでね。
そうですね。で、ところでですね、これ、このずっと今日お話を私もさせていただいて、状況を聞かせていただくのはさせていただいて、はいはい、1時間ぐらいかかってますよね、これ。
ああ、本当ですね、1時間。ちょっと、うん。
そのお話を奥様にできますか。
確かにね。そう。
あるいはそれをお伝えするときにきちんと伝わるのか。
ああ。
うん。ということなんですね。
皆さんどうするんですか。あ、確かにそうですね。てか、できるわけないですよね。
あんまり。
なんかね、さっき書いていただいた紙の、なんかこう、線状で書いてくれた、グラフみたいなの作ってくれましたけど、
はい、
あれ、説明できるほど分かってるかっていうと、あんま正直分かってないかもしれないですね。
そうなんですよね。だから、考えられるのは2つなんですね、対象はね。
うん。
1つは、もうご自身で、もうここはもう納得していけると、うん、いうことであればもう決めとかれて、後でこういう形で決めたから安心してくれというふうにお伝えするのが一つ、
うんうんうん、
ね、もう一つはですね、やっぱりここはきちっと納得をしてもらいたい、一緒に納得してもらいたいということであれば、もう私を使っていただいて場を設定していただいたら、もう一回私がお話をさせていただく。
あ、やってくれる。いいんですか。
もちろん、もう全然構わないですから。その方が間違いなくお伝えはできるはずです。
はいはいはい。
ええ、
まあ確かにそうですね。
ということなんですよね。
その方がいい。
はい。
もし大丈夫。
どっちがいいですか。
いや、ご説明いただけるんだったらむしろお願いしてもいいですか。
じゃあ、ぜひですね、こういうようなことでちょっと真剣に、そのね、家族のことや君のことも考えて、ちょっとやろう、そういうことを考えていこうと思ってるんで、一回話を一緒に聞いてくれるかと、こういうふうにお伝えいただいたらどうでしょう。
はいはいはい、あ、そうですね。そんな感じで言えば。
その辺だけね、お伝えの仕方だけ、セッティングの仕方だけ、ちょっとその辺だけ気をつけていただければ。
あ、わかりました
。いいお話になると思います
。あれですか、ちょっと、妻もどう出てくるかわかんないんで、もう最後の最後ご説明いただいて、ちょっとやっぱりごめんなさいみたいになっても大丈夫、
ね、あ、それはもう全然大丈夫です。
あ、ですか。じゃあ
だから、はい、そのお話の時に家族のため、ね、君のためにちょっと考えないかんというようなことで非常にいいお話やったんで、これちょっとまた、みんなで検討したいんで一回ちゃんと聞いてみてもらえるかと、いうふうに言われたらいい。
あ、わかりました、わかりました。
はい、
もちろんです。はい、逆に今言っていただいた言葉、ちょっとなんか LINE かなんかで送っといてもらったら、そのまま読みますので、いただいてもいいですか。
まあ、親しき中に礼儀ありでね、はい、なかなかこう伝えにくいところあるんでね。
そうですね、なんか変に騙されてんじゃねえかって、私が疑われてもあれなんでね、ぜひ。
わかりました。まあ、そのためにもね、お会いできたらと思います。
あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ということなんです。
どこがどこでどうだったんですかね。振り返りましょうかね。滑らかに行きましたけれども、今日も。ツルツルでしたが。まず、今日テーマは、最終の反論で、ちょっと一旦考えたいなという立ち止まって、要は最後まで制約に行かないっていう、このタイミングですよね。
うん、で、まずはその考えるっていうのは、やっぱり重要なことなんで当然なんですよね。うん。だからそれは反論ではないんです。本当に考えたいんだっていうようなこととして捉える方がいいですね。
なるほどなるほど、はい、最終反論とは言いますが反論ではないと。
だからそもそもなぜ最後まで聞きましたっていう話なんですよ。
ああ、
それは興味あるからなんですよ。
確かに本当に興味なかったら1時間とか時間使わないですもんね。
そうでしょ。だからその最後になんかそういうことを言われて、これは反論なんだと思うこと自体が私は良くないと。
あ、そこが認識のズレがあるということですね。
そうそうそう、だからありがとうございます、ね、当然ですよねって、大事なことですからって言ってあげたらいいですよね。
なるほど、
うん、で その考える中身ですよね。何を考えられます、あとどういうところを考えられますかと。そうすると実は相談ちょっとしないといけないとかね、社員に相談しないといけない、女房に相談しないといけないとかね、いうこともありますし、
うんうん
うん、それからこの辺がわからないで一回点検すると、うん、いうことで、あ、わからないとこあるんやったらじゃあ今お話もう一回その辺具体的にもう一回しましょうかっていうことなんですよ。
ポイントはまずスタートで言うとどこからだったんですか、今日のお話は。なんかひたすらこっち側がああだこうだああだこうだぐちぐち言っているわけじゃないですか、
うん、
なんかちょっと家に持ち帰ってとか妻に相談してとか、
いや、はいはい、
ちゃんと説明できるかなとかああだこうだ言っているわけじゃないですか、
はいはいはい、
全てに対してすごい、まあ、とにかく最初の最後まで共感しながら聞いてくださったなっていうのはちょっと感じたんですけど、
そうですよね、うん、だからポイントは考える中身ということで、何がわからない、わからないところが判断できないところがあるのか、それとも相談しないといけない人がいるのか、
うんうん、
ということを明らかにする。
あ、ということ、ただただそのなんか引っかかっているものを明らかにしてそれを聞いただけってことですか。
そういうことです。
ああ、うん、なるほどね。本当にシンプルに言ったらそれだけってことですか。
だって最後まで聞いてるから。
あ、
うん、それは検討したいということで聞いてるわけですよ。
という確信があるんですね、そちらに。
確信を持っている。
ああ、そちらにその確信があるんで、引っかかってるのはどこだろうということだけをただ聞いて。
そうそう、前回も、時間がないとか忙しいとか、もう以前にもう契約してるからということですけど、じゃあなぜこの時間取りましたっていうことなんですよ。
ああ。
だから確信があるっていうことですよ。いや、君が
熱心、そんなもんですか。
君が熱心に言うからってね。
あ、そうそうそう。
うん。熱心に、確かに私も言ったかもしれないんですけど、全くいらなければ、この時間はないですよねっていう話なんですよ。
ああ、人間そんなもんですか、やっぱり。散々、聞かない。聞かない、聞きたくないものは聞かないですか。
聞かないっていうのは。
いや、最後までというか、うん、要は最後そこまでちゃんとある程度聞いたってことは関心があるっていう解釈にやっぱなるもん
ですね。ということですよ。
だってそんなもんですか。
自分のこと考えてくださいよ。自分が関心あれば聞くやろし、関心ないもんはもう、あ、いや結構ですって言ってどっか行きますよ。
他に行っても。そうか、確かにそうですね。だからでも詐欺事件も起きるのはどっかで欲しいって思って聞いちゃって気づいたらハマっていくのか。
あ、
だからやっぱ、そうですね、そうか、関心がこっちにあるのか。
そうそう、
聞いてる以上
なんかこれうさんくさいぞと思いながら聞いててハマっちゃうみたいなね。
ああ、
ということなんですよ。
そっか、そっか、詐欺と一緒ですか、そういう意味で。
詐欺と一緒
こっち側の
ちょっと言葉気をつけて。
違う違う、あのあれですよ、こっち側が要はちゃんと聞いてるっていうことはこっち側にそのニーズが潜在的にあるから聞いてるっていう証拠であるって意味で詐欺と一緒ですかっていう。いやでもそっか、なるほど、そこまではっきり断言していただくと。
だから前回も今回も堂々としてるのは営業マンの方なんですよ。
ああですね、確かに。
ということなんですよね。
というのが最終、まあ、一応言葉としては反論対処法と。
それで2段階目3段階目とあるんですけど、まあ、ここはぜひですね、皆さんこのポイントは何だったのかということを考えていただくみたいなこともあっても、
いいですね、たまにはいいですね。もう8年ぐらいやってきた初の。
すごいでしょ、
初の
すごい
自分で考えてみたらいかがでしょう、
アイディア。
で、あら、なんか螺旋階段上がってる青木先生見ましたね。
もう言いたい
のを抑えてるのを感じましたもん。あえてね、皆さんのためにも。
そうそうそう。自分が、ね、もう何回もみんな聞いてくれて。
ああ。
それで、回答はこれでしょっていうので、また次のテーマやると。
そのうち、あの、やりすぎると嫌われますので、ね、気をつけながらやりましょうかね。まあ、ということで、よろしいですか。
いやもう回答は全部ここにぶち込みましたんで。
またぶち込んだよ。もうね、溢れる思いばかりがね、
そうそうそう、
ぶち込むと表現
に集約されました。やむにやまれぬこの思い。ね。
ね、まあ、次回はね、あの、はい、ビッグサイト、出てますよね、
はい。そうそうそう、ビッグサイト、
ね。かなりいろんな方々もね、お会いしたみたいですし、という話と、うんうん、あとあの、東京ですか、懇親会。
そうそうそう、
やったりなんかいろいろされてる
よ、ね、懇親会の流れで翌日ビッグサイトにまたその受講生のメンバーが来てくれて、ほいで、うちのタスキをかけながらアプローチみんなしてくれた。
嘘。
アプローチの練習みたいな。
それめちゃくちゃ面白い企画ですね。
企画じゃない、たまたまそうなん
だ。いや、それいいですね。そうだよね、だって質問が出るけど卒業生ですもんね。
そうそう、アプローチの練習。
最強の営業マンたちじゃないですか。
みんなもう質問型営業という黄色のたすきがあるんですけど。
めっちゃ面白いですね、それ。
みんなやるって言ったらすぐやるんですよ。じゃあやりましょうか。
マジで。いやー、じゃあそういう話をね、聞きたいのに、ずっとなんかコンテンツの話したり、ゴルフの話ばっかりして
る。なるほど。
次回はね、その話ぜひ聞かせてください。
いや、もうそれで終わりやけどね。
ダメダメ。喋っちゃいました。ということでね、ちょっとお時間も来ましたので、はい、終わりましょう。
はい。
青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。